中村文明の
みるみる元気が湧いてくる。ちょっと文明さん、2ヶ月間が空いてますよ。
はい、来ましたね。
これ2009年の3月11日からもう丸3年経ちますけど、2ヶ月空いたのはちょっと初めてですけど。
ですね。
なんでそんな釣れないんですか。
いやちょっと忙しかったですね。
ですよね。
鈴木さんも忙しかったです
ね。まあ僕もそうですね。だいたい3月4月は毎年
ね、
一番書き入れ時です、
ね、にしてもですね、僕もこのボイスレコーダーを持ち歩いてるくせにですね、はい、結構おもろいことあったくせにですね、なんかね、それが今思い出せないが、ちょっとシャクな感じなんですけどね。
なんか肝そぞろのことがあったんですか。
なんですかね。
まあでもやっぱり公演がね、怒涛のように、
またね、おかげさんで今もね、
伊勢に帰ってないんですよね。
帰ってない。また今も42泊43日の今真っ最中でですね。
いや、僕のところにも、もうポッドキャスト番組終わったんですかっていう、いつアップするんですかっていうの結構できましたよ。
いや僕も言われると同時に最近多いのが、いつかポッドキャストに出たいっていうのはね、結構言われるんでね。
確かにね、もう8万人ぐらいリスナーいますからね。
じゃあどんなネタ持ってるんですかみたいなことを言うと、それが意外に大したことなかったり。なんでもしね、
はい、
これ僕が今までたまに、あ、こんなおもろい人いるからみたいなんで、
はい、
その僕からお願いしてポッドキャストをちょっと出てくださいみたいなんで、こうお願いして絡んだことありますけど、逆にね、
はい、
なんかボイスレコーダーを持ってきてもらって、はい、それでなんか
面白いこととか、
そう僕こんなネタあるから使えませんかねとかっていうのを、講演会場のね、なんか控室とかそんなに来てもたらええちゃうかなと思うんで。
そんないっぱい来ますよ、そんな言うたら。
いやでもそれはまあ、これはちょっと全国のみんな聞いたら元気、みるみる元気が湧くよみたいなのを、なんかね、持ってたらちょっとやっぱり主催者に言ってもらってですね、主催者さんに言ってもらって、運動の控室に来てもらうか、
はい、
終わった後かとかでね、はい、なんかその場でじゃあ、なんか即興で撮ってまおうみたいな。
なんかあれですね、こう喋り出したら、1時間ぐらい喋る人もいますんで、5分ぐらいでね、短くまとめていただいて。
そうですね。
で、文明さんの解説をちょっと頭に入れて、みんなに聞いてもらう。
なるほど、なるほど。
それは大募集？
ちょっと新しい試みなんで、まあこれも行き当たりバッチリっちゅうことなんで、段取りなしで、はい、当日突撃で来てくださいみたいな。でもしかしたらね、僕の方が全然時間がなくてごめんなさいみたいなこともあるかもしれんし、そういうのはもうその時の行き当たりバッチリでね、バッチリでご縁があるかないかということで、そんなのもいっぺんちょっとやってみたら面白いかなと。
そうですね、じゃあちょっと4年目の試みとして、それはぜひ皆さんよろしくお願いします。
こうご縁を、
そうですね、
なんか皆さんからもらうというのもまた面白いかなと思うんでですね、
は
い、
で2ヶ月前のアップが3月、上旬だったんですけど、ご縁塾のね、
は
いや今回はね、本当に3月5日のお昼の12時から募集始めたんですけど、怒涛のように来ましたよ。
はあ、すごいですね。
もう4年前はもう半年かけても40数名だったの。
あ、一期の時ね。
一期の時、
あ、それは一期の時は金額も金額ですしね、
まあ、何があるんかわからないっていうのもありますけど、まあ仙台行ったり鹿児島行ったり、僕ももう自腹で行きましたよ。今回はね、もうやっぱり一期二期の方の尽力というかね、まあ文明さんの力も当然大きいですけど、まあこのポッドキャストも結構ポッドキャスト聞いてご縁塾行きたいとかいう方もいます
からね。あ、そうですか、
はい、おですから、もういろんなことが功を成した、やっぱり今回の。
なるほど。今回3期もね、
はい、
熱いですよね。
いやもうね、フェイスブックとかでも絡んでくれてる人いますけど、もうあちちですね、すでに。
いやその3期の中でもね、
はい、
ちょっとああ結構ええキャラ出してくれるん違うかなと思う、愛知県の 氷室っていうやついるんですけどね。
名前出してもいいんですか。
出してしまいましたね今ね。いいでしょう。
なんかあのニックネームが、
ニックネームフランキーという、
フランキー、
あの僕今さっきワンピースずっとハマってるんで、はいはい、ワンピースのあの解体屋のフランキーってね、知ってる人は分かりますけど、
似てるんです
か、なんか似てるというかぽいというかね、そんな感じなんで、
あの今回三期はでも文明さんとすでにもうご縁が深い方も何人かいますもんね。
何人かね、うん、でそんな人たちも来るのもあるけど、そのフランキーもね、
はいはい、
あの僕はね彼ある意味ではすごいねちょっと感動したんですけど、彼の本業はまあ解体屋さんなんですよ。お家をこう壊す解体の仕事でね、
はい、
社員さんも30人ぐらいいるんですよね。
そう、ま、だ社長さんなん
です。社長なんです。34ぐらいかな年は。それであの時にね、これはあの僕の会社の方に、黒船の方にね、あのそのフランキーところの社員の若い社員さんがね、はい、こう電話をかけてきて、それでその実はうちの社長の誕生日が近々誕生日なんやけど、はい、うちの社長が中村さんのことがとにかく大好きなんやと、でも師匠と崇めてるんやとか言って、はい、であそうなんですかって言ってたら、そしたらその誕生日の日にね、どうしてもこうサプライズをしてね、どうしても社長を喜ばせたいんやというふうにその社員の人が言うてきたわけですよ。だけど、まあ、僕ところのスタッフの子たちにしても、
はい、
そのあそうですか、そしたらそれは中村とか行かしますかっていうこともできへんしです ね、
ですね、
僕も結構バタバタで忙しく動いてるし、はい、そのまあ、どんだけオタクが社長のこと好きでもそれを分かりましたほなっていうことなんかやってたらキリありませんしって言ってね、それでまあ一回はとりあえずはちょっとそんなこと言うたらしいんですよね。だけどそれでも諦めきれんかったらしくて、ほんで2回も3回もそこの社員の若い子がね電話をかけてきて、それである時そのまあ僕の兄貴がねたまたま電話に出た時にあのその話を聞いて、で僕とこで電話をしてきましてね、はい、おい文明って電話かかってきたんでね、何言うてたら、俺なこんな社員さんから電話あったんやって言うから、あなんか前もあったらしいなとかって言うてたら、うん、でもこれ考えようによっちゃやでって、はい、そんなに社員から若い社員さんたちからね愛されてる社長にお前会うてみたないかっていう話になって、いやそれは確かにそうやなっていうことになって、はい、それでじゃあそのどっかわざわざ行くっていうことはなかなか僕できへんから、はい、たまたま、まあ、それこそ今日も泊まってるこの品川プリンスでね、はい、泊まってる日に、
はい、
その品川プリンスのロビーに来てもらえることが、
はい、
来てもらうことができへんかみたいな、でそういうことをその言ったら、品川でもどこでも愛知県からですけど行くって言ってきて、
すごい、
それがねちょうど誕生日当日に僕はこの品川におって、
はい、
でその前の日から泊まってて、で公演が例えば3時からとか で、
はい、
でお昼、まあ、空いてるっちゃ空いてるしっていう、はい、その時間にその愛知県から結局何をやったかっていうとね、社員みんなが、
はい、
あの社長東京のあのその仕事でいつも世話になってる、
はい、
ところの社長がちょっとどうしても用事があるっていうふうに言ってるから、
はい、
その東京の用事絡めてちょっとその人と品川プリンスで会わなあかんことになってますんでって言うたら、はい、社長もそら大変なことやなっていうことになって、それでスーツ着てね、
はい、
で社長はそのフランキーがね、フランキーが社長ですよ。
はいはい、
でこれがそのちょっとね何の用事なんやろなと思いながらちょっとこ う、はい、気をもみながら来てたんですけど、
で社員さんと来たんですよ、
うん、でその社員さんたちが一緒に来たのが、来たのも何人かの社員ですけど、はい、前もって僕のところに来てんのも何人かいて、
はい、
でそのみんなが僕の顔を見て、で僕はそのフランキーが7階に上がってきたところで、
はい、
おお誕生日らしいなおめでとう、
はい、
っていう一言だけでいいんやって言うから、
これでシナリオまででき
て、うん、シナリオまでできてて、でもその時にエレベーター開けて出てきた瞬間に文明さんが目の前にいて、はい、おい誕生日らしいやんかおめでとうな言うて、その一言でどんなに驚くか映像に撮りたいって言ってね、
はい、うわ、
うん、だけどそうなった、そんなことを社員がやったきっかけもね、 僕すごい社員に囲まれてて幸せもんやなとも思ったんですけど、でもやっぱり元々の種はフランキーが巻いてて、30人から社員がおるんですけど、その社員の誕生日のたんびにね、あの誕生日のあのお祝いビデオをね、お祝いメッセージをあのフランキーが、例えば石川県のから来てる社員とかっていうとね、誕生日前に社長自身がね、その両親のところとかへも会いに行ってね、ほんで僕預かってる社長やってる氷室です言うて挨拶に行くと同時に、彼もうじき誕生日なんで今こんなに頑張ってるんです言うて、したからお母さんからもしよかったら息子宛てにちょっとなんかメッセージ出しちゃってくれへんかってなことを言うてね、自らが言って社員みんなのそんなことやるんですよ。ほいで彼のところの社員はね、すごい面白いのが、あのなんていうかな、少年院上がりとか、そのそれこそ刑務所上がりとかね、そういう人がものすごい何人もいてね、でそんなみんなを更生させていかなあかんって言うてね、ほいで社会に受け入れる先があまりないなら僕とこ来たらいいさって言って、でそれこそこの間もで、そのフランキーがね、もうそれがきっかけでですけど、あのもう僕に弟子にしてくれって言ってきたんですよ。その時にね、弟子にしてくれって言われてもね、
そんな人いっぱいいますよね。
よく言われるんですよ、それを。
ですよね。
だけど、よく言われるんですけど、なあ、弟子にしてくれってね、真正面からね、もう純粋な眼差しで言われると僕も辛いんですけど、だけど、じゃ弟子になるって何する言って、じゃあ俺とずっとベタで一緒におるかいって言って、全然それは構わんけど、でも俺、あちゃこちゃあちゃこちゃ移動ってばっかりしてて、だいたい月にあの移動で使う交通費だけでも5、60万は かかるし、それからホテル代だけでも4、50万かかるし、でそれだけでもまあ月軽く100万以上の金かかるけど、あの自分でその金出してずっと俺についてくる、来たかったら別に来てもかめへんでって言うでしょ、そうやって言うと、そんなにかかるんですか、
大概
は、ね、飯も食ってかなあかんし、それならちょっと僕無理ですねっていう話になって大体終わるんですよ、いつもそのパターンで僕断るんですよね、そうだけどフランキーにそれと同じこと言ったんです、それ言った瞬間に、それでついていっていいんですかって言ってきた瞬間にあら、今まで初めてのことを言うやつが出たと思って、ね、僕おひみやきさんあれなんですって、弟子にしてくれって言ってついて歩きたいのもあるし、その何べんも会いたいとかね、いろんなこと話をね、その飯食いに一緒に行きたいとか、だからそんなこともいろいろ思ってるけど、僕かけらもね、ふみやきさんと仲良しになって自分の仕事にプラスにしようとかね、ふみやきさんと仲良しになったからって言って何かをふみやきさんからもらおうとかなんていう依存の気持ちはゼロですからって、で僕は依存の気持ちを持ったまんま文明さんに近づくような自分にはなりたくなかったんで、今までこの何年間目いっぱい頑張って仕事やって、従業員の数も増やして、でそれでたくさん仕事するようになって、自分の所得もまあちょっとこれはねあれなんではっきりは言いませんけど、もう何千万単位のね、もう何千万単位下手すりゃ億に近いぐらいの年収のね設定を自分でして、その設定金額を超えてから文明さんに弟子にしてくれって言いに行くつもりでおったんで、そのずっとついて歩くのに月100万以上かかっても俺大丈夫なような仕事を今までしてきましたから、
その時まだ30そこそこぐらい、
33の時なんですよ。であんな社員たちやから、僕が会社離れて文明さんとずっと歩くとかって言ったらみんな多分泣いて喜ぶと思うんで、余計みんな頑張ってくれると思うから、じゃあついて歩いていいですかって言うていたら、おおと思ってね。でも単に弟子にしてくれって軽はずみにね、ほんまそれこそ依存の気持ち持って言ってくるかと思いきや、そこまで覚悟決めて自分で何年も頑張ってきてね、で結果作っといてからそんだけの応援団社員の中に作って、でそれで僕とこでそんなこと言ってくれたって、こいつほんまもんやなと思ってね、その時に。なのでそのご縁塾にね、ぜひ申し込めよって言って、でそれでまあ彼はフランキーは別に今僕とずっとくっついてるわけじゃないですけど、だけど まあそんなことしてもね、あれやから、で俺は弟子って言ったってそんなあんまり得意じゃないから、うん、だからもうお前と俺は仲間になろうやって、うん、兄弟分でええやんかっていうことになって、はい、でどこやかしこやで会えばええやろって、うん、で例えば愛知県やから、
はい、
愛知岐阜静岡とかみたいな時とかやったらね、おフランキー飯食うぞって言ったら、うん、出てこいやって言ったら、うん、終わりましたって言って、けど僕社員のみんなのおかげでこのご縁ができたから、社員をね一人ずつ文明さんの公園へ連れていくって言ってね、
はい、
今もずっとね愛知県からですよ、はい、山口県だろうが、
うわ、
この間も四国高松だろうが、から長野県だろうが群馬県だろうがね、はい、新潟県だろうがね、社員と二人っきりでね、誰か一人ずつを連れて、
はい、
それで車なり新幹線なりで来てね、
はい、
ほんでその道中もその人間と一人の社員と社長が二人きりで、お前これからの人生どうしていこうと思ってるんやとか、俺で力になれることはあったら何でも言ってこいよとか、で二人きりで長い時間過ごして人生語るなんてそういう時にしかできへんし、それで僕の話を師匠の話を聞いて、それでなんかこの話聞いてお前どう思ったって言って、同じホテルで同じ部屋泊まってね、でなんか同じように飯食うて、でそうやってフランキーが来るとね、お前夜飯食いに行こうって言って、うん、その後講演会の後はいつもその社員も交えて一緒にご飯食べに行ったりするんです、はい、で翌日例えばこの間の山口県なんかでも長門市って長州萩の近くやったから、はい、せっかくこんな長門まで来たんやったら、うん、吉田松陰のところ、吉田松陰さんのところ訪ねて行ってね、はい、で、いろんなこと歴史の勉強もちょっとしといてから書いた方がええぞとかね、だから高松来た時も、高知まで足運んで社員と、で、坂本龍馬のこといろいろ触れに行って、行く先行く先で歴史とも触れながらね、一人ずつの社員とね、丸二日使って、
すごいっすね。
コミュニケーション取って、ほんで、どこよりも強い絆のある会社にしていきたいって言ってね、はい、やってる、そんな男が今度3期に来るんですよね。
うわ、いや俺も一回電話で話しました、いやもうほんまそういう熱気がこう伝わってくるような、
もうザ熱組です。熱組も
すごいっすね。
沸騰系が来ますからね。
はあ、
もう沸点足してますみたいなやつがね来ますから。
いやでもそれはやっぱ文明さんのファンでもあるし、やっぱ自分の人生をそれで高めてるんでしょうね。で今でも社員さんのご両親に会いに行ったり、
会いに行ったりしてますよ。
はあ、
すごい。で33歳の若さで社員一人の一人のこと、一人一人のことね本当に思っててね、この間もあったんですよ。なんかねその解体の仕事の中で、
はい、
そのまあ言ったらね、おうち一軒壊すとかビルをなんか壊すとかっていうのを受け負うて、はい、まあ、やるわけですよね。だ、はい、けど重機使ったりいろいろやる中で、でも解体したものの中で例えばそれがリサイクルとかでちょっとは、うん、売れるものも少々あったりするんですって、はい、でそういうのはねなんかみんなでリサイクルできるものはリサイクルして、はい、でそれでね単にゴミみたいにして捨ててしまうんじゃなしに、うん、次への資源へっていう風にしてみんなが気使って手で開えばね、はい、少々のお金にもなるっていう、そのお金は別の貯金箱みたいなやつ作って、でみんなでご飯食べに行くとかね、お酒飲みに行くとか、でそういう時にはそのお金使ってみんなでご飯食べたりっていうことしようなって、だから仕事の中で環境に少しでも配慮できるような気持ちを育てていこうって言うてやってたその貯金箱がね、
はい、
ある日なくなったんだそうですよ、
は
あ、でそれはもう間違いなく社員の仕業やと、うん、でもそれがフランキーはショックでですね、うん、でどうしていいかなって言ってもうなんかね半泣きになりながらね、はあ、俺はあんなに社員のみんなのことを信じてたのに誰かがそれを猫ババしたって、うん、だからもう頭に来て頭に来てって腹が立つって言ってね、誰か追求しようかってみたいなことをフランキーがちょろっと言ったんで、で僕、まあ、自分が助言するわけじゃないんですけど、でもお前本当に信じてるんやったらなんかね怒り爆発させてね一人の人間追求して吊るし上げることよりもほんまに信じてるんやったら信じきったれよって言うと思ってね、で僕俺がもしお前の立場やったら明日朝礼の時にね、うん、いや実はこの貯金箱がなくなった、
うん、
でみんなこれは外部の人じゃない、
うん、
社員の 仕業やなっていうことをやと思わへんかって言ってね、うん、もう全員が多分社員の仕業、うん、セキュリティもかかってるし、うん、その外部の人がそこに来ることはまずないらしいんでね、うん、でそれの確認を取ってから、じゃあこの中に犯人がいるとするならば、うん、本当は自分は頭に来てるからね、誰なんやっていうことで、うん、それを犯人探しをしようかと思ったけど、うん、俺は文明さんに言われた、うん、社員のこと信じきれって言われたから、うん、俺お前らのこと信じるから、うん、もし取ったやつ今から3日の猶予をみんなに渡すから、うん、はい、夜中にこっそり同じ場所に戻しに来い、
はあ、
でそれをその中で例えばその金の一部をね、飯食うのに使ったりとか、うん、パチンコ行くのに使ったりとかってしたとしても構わんて、うん、で残ってる金額正直に箱に入れたまんまこの同じ元あった場所へ夜中に戻しにこっそり来いって、
はあ、
でこっそり来た時点で取った本人は心を入れ替えたというふうにみなして、俺は犯人探しは一切せん。
だからよう言いました
ね、うん、ここの中には前科者もおるって、うん、だから物が一つなくなったって言ったら、みんな前科者の方の顔を見やへんかったかって、でもそれでね本当に信じ合える仲間かって、ちょっとした出来心、人にはね1回や2回の過ちを犯すことはあるって、だから俺はお前らのことを本当に信用したいと思ってるから、俺のこのショックを受けてる気持ちをもう一回そのクリアにさせてほしいんやっていうことをね、本気の眼差しでみんなに向かってお前言ってみろよって、つい昨日一昨日の話なんでね、まだ結果わからないですけどね。でも絶対戻ってくると思うし、あんだけ一生懸命やってる男やからですね、社員のみんなも裏切らんと思うしね、するから僕はそれが雨降って地固まるじゃないですけど、ピンチがチャンスに変わるんじゃねえかなって言って話したら、いや師匠ありがとうございましたって、俺には全くなかった発想やって言って、でもそれ明日朝礼一番から俺みんなの前でもう頼むって頭下げてね。
じゃあやってるでしょうね。
いや多分間違いなくやってますよ。昨日の朝やってるはずですね。でそれから3日の猶予なんで、明日明後日ぐらいまでの間に結果が出ると思いますけどね。
けど、そういう楽しみですね。そういう人
が、そういうのが来ますからだから五円塾の3期にはなんか行けば成長させてもらえるとかじゃなくてね、なんか行くことで、ご縁塾に来てもらうことで自分をよかったらいっぱいみんな出しようってね、ああこんな人もおる、こんなものの考え方の人もおるっていうのをお互いがね刺激をいっぱい受けようって、はい、でやっぱり磨き合ってこそ人かなと僕思うんで ね、うん、3期はそういう意味じゃすごいやっぱ楽しみな感じしますね。
まあ、あの1回目が8月4日から始まるんですけど、まあ、今僕たちもあの中のプログラムを4回分考えてるんですけど、今回は本当文明さん言ったみたいにこう受け身じゃなくて自分からこうアウトプットできるっていうところを一つテーマにしたいなと思ってます、
ですね、
まあ、あの北海道もありますしね、
ですね5月はいや高安日本も始まりましたから、
そうです ね、
ちょっと次の分の録音はちょっと、は
い、
高安日本のことちょっと、ね、
断食もね、
うん、やりましたんでね、また
じゃあ
そんなことで
2回目は、
はい
はい、
お伝えしていく
と、ご無沙汰、
長い間ご無沙汰しました、
すいません、また定期的によろしく、
まめに変な人よかったらあのおもろいネタ抱えてきてください、ね、ぜひね、
あの冒頭にお伝えした通りですから、はい、ぜひ皆さんあの文明さんのところに行ってみてください、
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。